はい、こんにちは、遠藤まりかです。はい、さそり座新月になりました。これは、ちょっと新月になったので、さそり座新月メッセージをお伝えしたいなと思って、音声メッセージを取っています。まず、さそり座っていうと、見えないところとか、あと、秘密っていうのが、なんか大事なテーマなんですよね。そうですね。人の隠れた見えないところとかね。まあ、例えば推理小説がサソリ座のね、パワーが強い人は好きだったりとか。そういうふうな、なんかこう見えないことを解決するとか、見えない、人の見えないところに重きを置くとか、そういうところが、割とサソリ座のエネルギーなんじゃないかなと思うんですね。そうそう、私、実は11月3日生まれ、サソリ座なんですね。だから、まあ、なんとなくサソリ座のことを、太陽星座がサソリ座なので、まあ、そういうサソリ座的なことっていうのは、まあ、自分でも好きだし、まあ、そういう感覚はよくわかります。で、今回の、その、まあ、今年のですね、2019年のサソリ座新月ですごく私が感じたのは、なんかこう、見えない自分の気持ち、つまり欲望ですね。欲望をなんかもうちょっと掘り下げてみたらいいんじゃないかなと思うんですね。やっぱり人間誰でもね、本音と建前っていうのがあると思いますので、なんかこう、でも自分は本当はこう思ってるんだとかね、自分の欲望をちょっとね、忠実になってみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。あとね、特徴的なこととして、まあ、サソリ座っていうのは、まあ、財産ですね。まあ、大きな財を作るっていうのがテーマなんですね。まあ、一般的に12星座中一番お金持ちっていうと、牡牛座なんですね。まあ、でも、どっちかというと、牡牛座は自分の手で稼ぐ。だから、例えば収入が増えるとか、まあ、起業して、まあね、利益がすごくなったとか、まあ、どちらかというと、自分でね、収入を得ていくっていうか、自分の才能とか体を使って増やしていくっていうんですね。まあ、その反対にサソリ座っていうのは他人の財産。もともと遺産っていうね、意味があるので、まあ、遺産っていうのはでもね、誰かが亡くなったからもらうっていう、それだけじゃなくて、何かをね、大きな何かを引き継ぐとか、あとまあ権利収入ってやつですかね。まあ、自分が働かなくても入ってくる。投資だったり、権利収入だったり、まあ、印税とかもそうですよね。あと、前だったらアパート経営っていうのね、それに入るかと思うんですけど。だから、そういう、いわゆる、まあ、普通のお給料だったら、まあ、一般的に入ってくるのはね、まあ、大体平均収入っていうのがね、一般のサラリーマンの方だったらあると思うんですけど、まあ、ポッと入ってくるような、そういう財産っていうのは、桁が違うわけですよね。100万単位、1000万単位、まあ、億っていう方もいらっしゃいますし、だからそういうふうに、サソリ座のエネルギーっていうのは、誰かとのね、なんかこう、密接な関係を作りながら、その誰かから何かがそういうふうに、入ってくるというね。それが、まあ、まあ、財産っていうふうにね、占星術では言われてますけど、そういうふうなエネルギーを持ってるんですね。でもそれは、私は何もいらないわとかって思っていたら、何も入ってこないので、やっぱり欲望に忠実になってほしいなってすごく思います。私自身もサソリ座なのですごくよくわかるんですけど、さっきね、ちょうど12時39分に新月になった時に、ちょっと今日ね、軽く瞑想してみたんですね。その時に自分がなんかすごく感じたのは、あ、なんかもうすごく自分はこう魂が望んだことをもう達成したなって思った。まあそういう、まあちょっとスピリチュアル的な話で言うと、まあ、魂的には、この地球に何かを経験しに来るわけですよね。それは子育てであるかもしれないし、仕事をするってことかもしれないし、誰かとの友情かもしれないし、それは一人一人違うと思うんですけど、私の場合は家族という家庭生活を経験するっていうことが、今回、その生まれてきた魂の目的の一つだったなっていうのをすごく感じました。なぜかというと、 私は昔10年ぐらい前ですかね、ヒプノセラピーを仕事にしていたことがあるので、まあ、数々のね自分の過去性っていうのを見てるんですね。まあ、ヒプノセラピストになるときに、そうですね、練習するわけですよね、たくさんたくさん。その時私の一緒に習ってたね、彼女とすごく練習をプライベートでもしてて、100回以上はなんか自分の過去性っていうのをね、お互いにやりっこしてましたので見てるんですけど、まあ、私は例えば修道院でね、神様にずっと仕えていて、いわゆる俗世間のことはしなかったとかね、それで、まあ、結婚もせず、まあ、ずっと一生独身で神様に全てを捧げたとか、そういう風な過去性もあったし、あとはなんかどこか神殿の奥深いところで祈りを捧げるとかね、あと何かそういう、宗教的なグループで活動をしていて、そういう規律とか戒律の厳しいところで、まあ、自分の好きなこととか自分の意見も言えずにそういう風に生きてきたっていうね、まあ、そんな感じの、そうですね、まあ過去性をたくさん見ました。なので、多分、今世はたまたまね、まあその1999年ですね、ピンクの髪でね、夫と電撃結婚して、翌年には娘を出産したんですけど、まあ普通になんかそういうふうに結婚をして、一般の家庭っていうか、で、子育てもしたって多分初めてじゃないかなと思うんですね、私の過去世の中でね。だから、今まで私は過去にね、過去世の中で亡くなるときに、なんか普通の結婚とか普通に子供を産んで、まあ一般的な家庭というものをやっぱり経験したかったなって思いながら死んでるんですよね。過去のね、過去世の中で。だからそのために本世は生まれてきたんだなってすごく。だから、まあそのためにピンクの髪と出会って夫とも出会い、まあ家庭生活を送り、そしてまあいろんなね、自分の好きな仕事をおかげさまでできて、で、なおかつ、自分の好きなところに住んだりとか、するっていうことを繰り返しながら、まあ、家族とね、の生活があり、まあ、それをやってきたってすごくなんか自分では、あ、なんかそれってすごく自分の、なんか満足したなってすっごい感じたんですね。まあ、それが今回の新月に感じたことです。なので、まあ、すごく自分がこういうふうに満足したっていうね、なんか一つやり遂げたなっていうね、まあもう私はね人生のセカンドステージにいるわけですけど、なんかだから今回のねことですごく満足したってことが自分で分かったので、なんか自分の中の深い欲望がなんか満足できてるなってすごく納得できたんですね。だからまあそれをねちょっとお伝えしたくてこうやってねお話ししてるんですけど、やっぱりねこうなんかいつもいつもこう焦ってるとかなんか満足できないとか何をしても満足できないっていう方はやっぱり自分の中にある本当のそういう欲望をちょっと気がつかないで無視していたりとか、なんかそれに気がついてしまったら人生がそっちに行ってしまって怖いみたいなね、そういうふうに言う方もいるんですけど、でももうこれだけね日本も世界もそうですけど変化の多い時代なので、もう本当に自分のね生まれてきた魂の目的に気づいて進むべき時が来ていると思うんですね。ですので、この誘い出し新月は自分の欲望をちょっとちゃんと見つめてください。そして怖がらずにその欲望をちゃんとやっていきましょう。ね、だからその欲望を思い切りね、夢が叶うピンクの紙に書いて、そしてそれが現実化していくのをしっかりと自分でやっていく。ね、そんな誘い出し新月なんじゃないかなと思います。もちろんね、本当の自分の目的、魂の目的の、ね、欲望のためには、お金だって、ね、人とのご縁だって、ね、いろんなチャンス、タイミングはすべてね、整えられていきます。あなたがやはり蓋をして、それをね、見ないでいると、いつまでもいつまでも同じ現実、問題が追いかけてきます。なので、今回のね、サソリ座の新月は、自分の欲望に忠実になるということをやってみます。ということで、あ、そうそう、この音楽ね、ちょっと、すごく昔の私の CD なんですね。これ、浄化の、多分、2枚組のピンクとブルーの CD なんで、お持ちいただいている方もいらっしゃるかもしれませんけど、なんか今日はね、 サソリ座はやっぱり水のグループなので、このね海の水の浄化がいいなと思ってちょっとね、音楽を流してみました。じゃあちょっとね、しばらくこの音楽をね、2、3分流しておきますので、ちょっと自分の中のね欲望、本当は自分はどうしたいのか、時間もお金もねエネルギーも全て関係なかったらどんなことがしたいのか、しっかりと自分自身をね見て、その自分の欲望を無視しないでください。湧き上がってくる欲望はあなたのエネルギーだし、あなたが本当のね豊かな生活をするために必要なものです。ということで、はい、ありがとうございました。じゃあちょっとね深呼吸をして、あなたの先月の願いが叶いますようにね祈り、音楽を聴いてみてください。Thank you.